介護、放課後等デイサービス、都道補助133号線について。質問者は、坂井正恵、共産。介護保険制度が始まって24年、介護人材不足に対する問題意識と、区長が進めるケアする人をケアする取り組みの意義は？
必要な介護人材の確保、定着化を図ることは重要と考えます。不安、悩みを抱えがちなケアする人を支援することで、より良いケアにつながると考えます。
タクでは、介護の魅力を発信するイベントや、介護人材の定着を目的に、定着奨励金を実施しています。区も検討すべきではありませんか？
毎年11月にパネル展示などを行っています。定着奨励金については、来年度予算編成において取り組みを検討していきます。
区の放課後等デイサービス事業所は、他区と比べて少ないです。事業所の運営支援に向けた補助による効果をどう受け止めますか？
区独自の補助により、今年度は7所開設予定です。増加は今後も期待でき、利用者、事業者から評価する声をいただいています。
補助133号線地域でのデザイン会議について、どう住民主体の協議体にするのですか？住民の意見は都に伝えていただきたいと思います。
区民と学び、考える場にしたいと考えています。都に関わることは共有します。
杉並区における包括的性教育と生命の安全教育について。質問者は山名かな子、レコー。性教育の中で男女しか存在しないとする教え方では、性的マイノリティの子供たちは共感しづらいと思います。インターセクショナルな視点を追加して指導していくことが大切ではありませんか？
様々な考え方や多様性があることを踏まえ、すべての人が自分や他の人の体を大事にするよう指導しています。今後も包括的性教育についての研究を進める中で、検討していきたいと考えています。
性暴力や性犯罪に関するインターセクショナルな視点を大人向けの講座にも拡大していくことで、より幅広い啓発が可能になると思いますが、いかがですか？
性暴力、性犯罪は年齢、性別に関わらず起こりうるものであり、自分や身近な方が被害者や目撃者になる可能性があります。今後、女性に限らず、様々な方が参加できる企画を考えていきます。
セクシャル・リプロダクティブ・ヘルス&ライツの視点を、今後どのように区政に取り入れ、すべての人の性の自己決定権をサポートしていくのですか？
今後も、若年層への講座等を行いますが、全庁的な議論を進める必要があると認識しています。
街路樹から都市の緑を考える。気候区民会議のこれから。質問者はブランシャー・アスカ、緑具。街路樹や植栽を対象にしたグリーンインフラの取り組み予定は？
イグサ川遊歩道などの歩行者専用道の一部に雨庭等を設けるなど可能な場所での整備を検討します。また、植栽地が確保できる道路を整備する際にも活用について積極的に考えていきます。
緑肥率だけでなく、樹冠被覆率、土地に対して樹冠が影を作っている 緑荫面積の割合も計測すべきではありませんか。
先進事例を検証するなど、今後の有用性を見極めていきます。
気候区民会議からの意見提案が計画や施策に反映される過程を区民がモニタリングできる機能にも予算をつけていただきたいと思います。
事業化の可能性等の検討を行い、来年のシンポジウムで対応方針を報告するとともに、区ホームページ等で公表していきます。次年度以降の進捗に関しても適宜公表し、事業の見直し等も考えています。
気候区民会議はこれからが本番だと考えますが、区の見解は？
継続的な区民参画の仕組みを作ることが大切であり、気候危機対策推進本部において検討を行い、区民や事業者とともに気候変動対策を推進していきます。
ヤングケアラー及び若者ケアラー支援について、質問者は松本浩一、立憲。子ども・若者育成支援推進法改正を区はどう受け止めますか？また、子ども・若者支援地域協議会の設置や情報提供などを行う拠点の構築についての見解は？
組織横断的に支援を推進してきましたが、法改正で40歳未満も支援対象となり得ることが示され、子ども家庭支援センターが支援するヤングケアラー以外の対象者への支援については、新たな課題と受け止めています。今後、総合的な子ども・若者施策を明らかにする、子どもと若者に関する計画の策定作業の中で、検討を進めていきます。
高校生への実態調査結果を踏まえ、どのような支援を行うのですか？
ニーズを聞き取り、適切な居場所につなげていくことも必要です。本人の意向を踏まえながら、今年度開始予定の子供イブニングステイの利用につなげること等を考えています。
民間との協力、情報共有の現状と今後区がやるべきことは何でしょうか？
介護事業者等に研修を実施してきました。今後は生活困窮分野や精神保健福祉分野等にも参加を呼びかけ、民間との協力と情報共有体制をさらに強化したいと考えています。
子ども食堂への支援強化、住民に寄り添った街づくりを。質問者は安田真理。立憲。物価高騰による生活苦や遅延コミュニティが希薄化する中、区は子ども食堂の役割や存在価値をどのように捉えているのですか？
孤食の子どもなどが増えています。子ども食堂は地域のつながりを高める居場所であり、地域共生社会の実現に向けて、大きな役割を果たすことが期待される取り組みと認識しています。
23区内で9割以上の区が子ども食堂支援に予算をつけています。杉並区でも子ども食堂の増加に伴い、新たな支援のあり方を模索していくつもりですか？
子ども食堂は安定的な食材や運営資金の確保が主な課題であること等を踏まえ、区が直接支援していくことが重要と考えます。子どもの居場所づくり基本方針、素案の中に盛り込み、検討を始めたところです。
阿佐ヶ谷の街づくりで、杉並第一小学校が地盤の弱い低地に移転改築されるにあたり、住民の不安に寄り添い、より丁寧に説明する機会が必要だと考えます。
設計事業者も参加する説明会や、改築ニュースの配布など、様々な機会を通じて、これまでより分かりやすい説明に努めます。
高齢者の在宅生活を支える取り組みは十分かを問う。質問者は奥田雅子、政ネ。今年度からの介護報酬改定について、区の認識を伺います。
今後も国において必要な改善、見直しを図っていくべきと考えています。
居宅介護支援事業所の閉鎖が増え、ケアマネを複数から選べないという声を聞きます。区は実態をどのように把握しているのですか？
5年前と比較して、事業所は32所減、ケアマネジャーは6人減となっています。相対的にケアマネジャーが不足していることの課題認識を持っており、人材の確保、育成に向けた取り組みを進めていきます。
介護予防、日常生活支援総合事業について、区はどのような考えで進めているのか伺います。
介護予防と日常生活支援のより効果的な実施が重要です。事業の検証や課題の洗い出し、今後の方向性等の検討に着手しました。
このままでは低所得の高齢者のみ世帯や一人世帯の人たちの在宅生活は支えられず置き去りを危惧します。区や事業者、介護、医療機関、区民が一緒に取り組むべき課題ではありませんか？
令和7年度実施予定の調査で実態把握に努め、取り組みに反映させなければなりません。様々な知見を参考に取り組んでいきます。
杉並区のジェンダー平等実現と女性支援に向け取り組みを進めよ。質問者は曽根文子、政ネ。仮称、ジェンダー平等に関する審議会の設置について大きな期待を持って受け止めました。区の認識と決意を伺います。
さらなる推進に踏み出す契機、機運が醸成されたと捉え、ジェンダー平等が実現した社会の未来像を描き出すためにも、専門的な知見を持つ審議会を設置すべきとの考えに至りました。
施設再編の中で、男女平等推進センターを駅に近く便利な場所に確保することが必須ではありませんか？
施設の移転等については、区全体の計画の中で考えていきます。
性暴力やハラスメントの被害を防ぐ行動を取れる人を、アクティブバイスタンダー、行動する傍観者と言います。区でも学ぶ機会を作っていただきたいと思います。
様々な啓発講座を実施しており、9月23日のハラスメント対策講座は、アクティブバイスタンダーの趣旨も踏まえた内容です。今後も取り上げていきます。
女性支援新法が施行され、自治体の基本計画策定が努力義務となりました。区での取り組みを伺います。
今年度設置予定の仮称地域福祉施策推進連絡会等での議論を踏まえ検討していきます。